新型コロナウイルス感染症関連情報コーナー、今週2日目も新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます竹内さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日はですね、厚生労働省のホームページにも掲載されている内容をもとに竹内さんにですね、いろいろお話を伺っていこうと思うんですけれども、それではですね、この新型コロナウイルス感染症防止新しい生活様式という言葉がよくこう耳にするようになりましたけれども、その新しい生活様式の中で挙げられている、この私たちが日常生活で気をつけなければいけないポイント、どういったことがあるのか教えてください。
はい、ポイントとしては大きく5つに分かれております。1つ目、買い物の時、例えば1人または少人数で空いた時間に買い物に行く、サンプルなどの展示品への接触は控える、レジに並ぶときは前後にスペースを設けるなどしてください。2つ目は娯楽、スポーツなど、公園は空いた時間、場所を選んでください。ジョギングは少人数で、すれ違うときは距離を取るマナーをとってください。3つ目は公共交通機関の利用です。一緒にいる方との会話は控えめに、混んでいる時間はなるべく避けて。4つ目は食事です。持ち帰りや出前、デリバリーも利用してください。大皿は避けて、対面ではなく横並びで座ってください。お話は控えめに、料理に集中しましょう。5つ目はイベント等への参加です。接触確認アプリの活用をしてください。発熱や風邪の症状がある場合は参加をお控えください。
今ご紹介していただいた他にもいろいろとですね、注意事項というのが厚生労働省のホームページにも掲載されていますので、今の竹内さんの話をもとに皆さん確認をしていただければと思います。さあ、そしてこの新型コロナウイルス感染症を予防するために注意すること、どんなことがあるのか、そしてどのように対応すればいいのか教えてください。
は
い、
感染予防のためには3つの密を避けることが重要です。3つの密とは、密閉空間、密集場所、密接場面のことです。この3つの条件がある場では感染拡大させるリスクが高いと考えられております。
この3密を避けるっていうことがやっぱりポイントになるんだなということ、今日もですね、このインタビューを通して皆さんにお伝えしていただいております。さあ、症状がある場合の相談、そして新型コロナウイルス感染症に対する医療について、こういった症状がある場合はどうしたらいいのか教えてください。
発熱などの風邪の症状がある場合は仕事や学校を休んでいただき、外出は控えてください。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、周りの感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。そのためにはお勤め先や社会全体における理解が必要です。ご理解ご協力をお願いいたします。咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったドアノブなどの周囲のものにウイルスが付着し、それを介して他人にウイルスを移す可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。
周りへの配慮というのもやっぱり大切になりますしね、皆さんの生活の中で一つ一つやっぱり気をつけて過ごしていただければと思います。初めにも新しい生活様式という言葉も出しましたけれども、これを実践しながら、また今の時期熱中症にちょっとね、気をつけていかなければいけないんですが、その熱中症を予防するには、この暑さが厳しくなってくるこの時期にマスクをしてこの夏を迎えるって、皆さんなかなかねちょっと経験をしたことがないと思うので、そのマスクを着用している時に注意をしなければいけないポイント、竹内さん具体的に教えていただけますか。
はい、負荷の強い運動はなるべく避けてください。水分を取る回数が気づかないうちに減ることがあります。喉が渇いていなくてもこまめに水分を取ってください。周囲の人との距離を十分に取れる場所でマスクを一時的に外して休憩することも必要です。マスクをしているしていないにかかわらず、外出しているときは休息や涼しい服装を心がけ、日傘や帽子を活用してください。
具体的にマスク着用の過ごし方についてご紹介していただきました。もう本当にね、熱中症にも気をつけなければいけない、そしてこの感染症にも気をつけなければいけないという、ちょっと大変な夏を迎えております。今日のですね、アドバイスをしっかり皆さん確認していただきたいと思います。さあ、それではですね、今日お話を伺っていきました竹内さんから、このラジオを聞きの皆さん、市民の皆さんに向けておしまいにメッセージお願いいたします。
先日県内の感染者数が一定数を超えたことで、神奈川県が神奈川警戒アラートを発動しました。このアラートは改めて県民の皆様へ感染対策の用心の徹底を呼びかけているものです。今感染者数が非常に増加している状況だとご認識ください。お出かけの際には感染症対策の徹底をしていただけたらと思います。
最後にも力強いメッセージを送っていただきました。昨日そして今日とですね、この新型コロナウイルス感染症対策、そして相談窓口などについて情報をたくさんお届けいただきました。皆さんしっかりと認識していただいて、安全にですね、そしてその新型コロナウイルス感染症対策をしながらお過ごしいただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます竹内さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。